こんにちは。第3セッションです。第3セッションは、午前中にやった神の愛っていうのと、神の恵み、それをどのように受け取るのか、もしくはそれを受け取る手となるのは何なのか、について学びます。まあ、これも何度も聖書を開いて確認したことでもあります。なので先に伝えておきますけど、神の愛と恵みを受け取るその手となるものは信仰です。信仰によって神が恵み深いこと、もしくはその神が、ごめんなさい、私たちを愛してくださっているその愛、また信仰によってその恵み深いので、まあ私たちのことを愛してくださったので、神が私たちに恵みとしてアクションを起こしてくださる。恵みとして私たちに必要なものを与えてくださる。それを信仰で受け取っていくんだっていうことです。ざっくり言うとね。では一言祈ります。天のお父さん、午後も引き続き、イエス・キリストの皆によって、ここに一緒に集まり、あなたの愛とあなたの恵みをテーマに、学ぶことができることありがとうございます。この機会を感謝します。どうぞ、この時あなたが祝福してください。ここにおられる一人一人、共に学んでいる一人一人を、あなたが、助けてくださって、どのようにして、このあなたの愛とあなたの恵みを受け取っていくのか、具体的に自分の日常生活に当てはめたらどうなるのか、そういったところまで、考えを向けることができますように、どうか聖霊によって、理解を助け、また導いてください。御言葉を分かち合う私に、あなたの力と知恵をお与えくださって、このテーマに沿って、分かち合うことができますように、私を助けください。イエス・キリストの皆によって祈ります。第2セッションでやったエペソの2章の、2章は1節から7節まででしたけど、それの続きにあたるものです。このテキストとして使うのは、エペソの2章の8節と9節です。またいくつか別なところも開けたりはしますが、基本的にはこの2章のエペソの2章の8節と9節です。まずお読みします。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰をも誇ることのないためです。ここに書いてあるように、私たちが救われた。つまり、イエス・キリストを信じた。そして、罪が許された。イエス・キリストが私たちの代わりに罰を負ってくださったので、私は罰を受ける、には値しないもの。免除されたものと神がしてくださる。その救われたのは、まずは、恵みのゆえだと。だ恵みのゆえにって言われたら、その背後に何があるかっていうと、愛ですよね。神の愛があるから恵みを施してくださるんですよ。神の愛がないところには恵みっていうのは生まれません。だから、神が愛しておられるので、私たちに対してその愛を、私たちに対する愛を動機として行ってくださる、起こしてくださるアクション、行いのことを恵みって言うんですよ。だから、受ける資格がないんだけど、神から良いものが与えられるというところにつながってくるわけです。なので、この救い、救われたということ、イエス・キリストを信じる信仰が与えられたということも、その罪が許されたということも全部、それは恵みのゆえだって。エペソの2章の1節から3節まで覚えてますよね。私たちは、そもそもイエス・キリストに出会う前は、罪かと、罪に死んでたものだったって。神との関係において死んでたって。そんな私は、神に救われる資格やふさわしさはないんですよ。罰せられるふさわしさはあるけど、罰を受ける資格はあるんだけど、そこが免除されるとか、そこから救われるというふさわしさは私にはないんです。だけど、この4節から7節まで前回学んだやつ、これは全部その恵みのゆえに与えられるんだって。神が私たちのことを愛してくださっているので、ここに4節から7節まで書いてある一つ一つのことを実現してくださるんだ。で、この救いというのは恵みのゆえだって。私たちが何か救われるために必要なことをしたわけでも、 何かを得たわけでもないです。さっき若ちゃんの中で話のあった修行をね、通過したとか、苦しい思いをしたとか、何かの体験したとか、そういったことは全く一切関係なく、恵みの上だって。だから私たち全員がですよ、全員が全員。救いをいただく資格はないんです。救いというのは恵みの上にだから、誰をもってしても例外はないです。みんな同じように、私も皆さんも救われる資格はないんです。けど、恵みの上に、神が私たちのことを愛してくださっているので、救いを与えてくださいました。恵みの上に。そしてもう一つありますね。信仰によって救われたとあります。で、これが神の愛と恵みを受け取る手となるものです。信仰って何ですか？信仰っていうのは何かを信じるという行い？9節を読んでみると、行いによるのではありませんってなってますね。信仰って何でしょう？信じるってことは、誰か相手を理解して、その人を信じるというアクションではないんですよ。信仰っていうのは、自分の意思を働かせて、その信じる対象を、その対象に、対象を信頼することなんですよ。この人のことを信頼しようって。だから、信頼しようって決めることに関しては、どこにもアクションはないです。だから、信仰っていうのはアクションじゃないんですよ。信じるっていう、私信じたんですとか、その信じたことを誇ることはできないんですよ。信じるってことは、その人のことを信頼しようって決めることだから。で、信頼して何かやってくれるのはその人なんですよ。私が信頼したからその人が何かやってくれるんじゃないけど、その人に力があるから、信頼した相手にその何かがあるから、だから良いものが与えられそう。恵みとして。だから、信じるっていうのは自分の意志を働かせて、その対象、信じる対象に信頼すること。その対象を信頼すること。ローマの3章。これちょっと開けられるんだったらぜひ開けてほしいです。ローマの3章の21節から24節。少し前ですね。3章の21節から24節です。ローマの3章、21節から24節。21節、ローマの3章。しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて、神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。これも恵みですよね。何の差別もないっていうんだったら。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、値なしに義と認められるのです。イエス・キリストを信じる信仰によって与えられる神の義なんだ。だから救われるってことは、罪が許される。そして神の前に罪のないもの、つまり正しいもの、義とされるってことです。だからこれ全部つながるんですよ。だから、イエス・キリストを信じる信仰。イエス・キリストが私の罪を負ってくださったこと。イエス・キリストが私の身代わりとなって罰を受けてくださったという、この情報に信頼するんですよ。イエス・キリストが成し遂げてくださったこの技に信頼するんですよ。そのイエス・キリストをがしてくださったことを信頼するんだったら、私の罪は許されて、罰を免れて、そして、神の前に正しいものとされるという約束があって、その約束に信頼するんですよ。その約束をしてくださった神を信頼するんです。だからそこには何か自分のこのやったことっていうのはないです。けど決めてるんですよ。一個一個。これに信頼しようって。この方を信頼しようって。じゃあやってみようっていう、そのやってみようという、やるっていうところまでいかないですよ、まだ。で、もう一個開けましょうか。同じローマの、今3章開いてますけど、次のページあたりかな。4章です。ローマの4章の5節。何の働きもない者が、不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。だから、何か正しいというふうに神の目に正しいとされるのに、行いって必要ないんですよ。何の働きもないから。 何もその義と認められるにふさわしい働きはないんだけど、不経験なもの、不経験、経験っていうのは、英語で言うと godly って意味で、godly ってことは、その神のようなって意味があります。不経験っていうのは ungodly なので、神のようでは全くない。私のようなものです。全然その神のイメージとはかけ離れているようなものを義と認めてくださる方を、その人が義と認めてくださる方を信じるんだったら、その人。だから私のようなものでも、不完全なものであったとしても、怠惰なものであったとしても、弱いものであったとしても、神は義と認めてくださるって、その方を、に信頼するんであれば、その人、その方を信じるんだったら、その信じる、信頼するということが、その義とみなされるわけですよ。神に信頼するということが。何も働きがないにもかかわらず。信じたら、正しいというふうに認められるよっていう情報。神からの情報。神がそうやっておっしゃってくださってるんだったら、じゃあそうなはずだ。で、自分の意志を働かせて、よし、じゃあ、それを信じようって。信頼しよう。それが信仰ですよ。だから信仰っていうのは救い、つまりこの救いっていうのは何を土台としてるかっていうと恵みであり、そして恵みのさらにその土台になっているのが愛です。だから神の愛と神の恵みを受け取るその手になるわけです。で、信仰そのものが私たちを救うわけじゃないです。そのイエス・キリストにまた神に信頼するというこの信頼が、信頼した相手、イエス・キリストが、また父なる神が私を救ってくれるんです。だから信仰っていうのは、その救いそのものではないです。例えば、蛇口にホースを突っ込んで、で、必要なところに水をまくとしましょう。そしたら、信仰っていうのは、その救いとか神が与えてくださるその恵みとか愛とかっていうのは水ですよ。一番大切なもの。それを運びたいんですよ、あるところ。で、それを、受け取らないとそこに持っていけないんですけど、別にバケツでもいいんですけど。で、その受ける受け皿とかバケツとかホースになるのが信仰です。信仰がないとそこに運んでいけないから。水はホースを通って必要なところへ運ばれる。だからホースというのはとても大切な役割をしますが、水ではないです。喉乾いたってホース飲む人いないですよね。なんかの大道芸人がやるみたいな感じになっちゃうから。そうじゃなくて水が必要なんですよ。だけど水をあるところまで運ぶ、それを受け取るためには、ホースなり、バケツなり何でもいいんですけど、何にその例えるかは、が必要なんですよ。だから信仰っていうのは、神が与えてくださる、その愛とか、施してくださる恵みとかっていうのを受け取って、自分でこの味わうとか、それを他の人に届けるとか、っていう時に、この信仰っていうのが必要なんですよ。だから、それで受け取れるから、その救いっていうのを、神が愛と恵みのゆえに与えてくださる救いを受けることができるんですよ。信仰があるから。信仰がなかったら、ただ、ジャーって流れてる水をこう見てるだけですよ。いいなぁ。神の約束とか、その神の祝福とか、そういうのが約束されてるのになかなかその味わえないとか。なかなかなんか、神が本当に私のことを許してくださってるのか、愛してくださってるのか分かんないとかっていう時って、その信仰が働いてなかったりするんですよ。よし、じゃあそうであれば、私をもう神は愛してくださってるはずだとか。それが全部恵みって言うんだったら、じゃあ求めてみよう。っていう、その、じゃあこの言葉を信頼してみよう。こういう、そのようにおっしゃる神に信頼してみようっていう、その、やってみようっていうこの信仰が、信頼がなかったりするんです。だから、流れてるのはわかるんだけど、ここに素晴らしいものがあるってのはわかるんだけど、その味わうことができないんですよ。これ受け取ることができないから。信仰っていうのは、神の愛と恵みを受け取るものです。で、8節に、この、それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物だとあります。この、神からの賜物っていうのは、この文の中で、それはです。それっていうのが何を指すかです。それっていうのは自分自身から出たことではないし、それっていうのは神からの賜物です。それは、あ、今ごめんなさい。エペソの2章の、8節に戻ってます。 で、この文脈上、神からの賜物、このそれってなってるものは、救いのことです。信仰ではないです。この文脈上ね。後でもうちょっと説明します。で、4節から、まあ、1節から3節まではどれだけその神から良いものを受ける資格がないかということが書かれてあります。で、4節から7節までは、だけど、しかし神は、恵みとして私たちに良いものを与えてくださいます。その土台に愛があるからです。で、その4節から7節まで語られている恵み、つまり救いというのは、が神からの賜物だというふうに理解することが、この文脈では自然なはずです。で、信仰というのは、さっきも言ったように信じるという行いではなく、信じる対象を信頼するっていう、それを腹くくって決めるということです。決意するということです。信仰と。信じるってことは決めることなんですよ。信じるってことは、信頼しようって決めることです。神は恵みのゆえに救いをプレゼントしてくださった。そのプレゼントを信仰によって受け取りましたね。っていうのが、この八節の話です。だから神が私たちを焚きつけて、神に信頼させたり、御言葉に、その、を信じさせるみたいなことはしないんですよ。私たちの意志を神は無視される方じゃないので、さっきも言ってたみたいに、その、待つんですよ、神。全部準備はします。だけど待つんですよ。そして、私たちが、じゃあ、これを聞いて、なるほど、なるほどって、じゃあそうなりたいな、そうしていただきたいな、じゃあ信頼してみようっていう、その信仰が発火するのを待つし、その発火するのを神は助けるんです。そういった意味で、信仰というのは賜物であるというふうにも言えます。この文脈上、これは神からの賜物ですと言ってるのは明らかにその救いの話です。だけど、その信仰っていうのをざっくり見ると、もう大きく見ると捉えると、信仰っていうのも神からのプレゼントである面があります。ちょっとそれについて説明しましょう。ヨハネの、これは開かなくていいですけど、ヨハネの6章の44節。ヨハネの福音書ね。ヨハネの福音書の44節には、父が引き寄せない限り、誰も私のところに来ることはできないってイエス・キリストが言っています。つまり、イエス・キリストを信頼してイエス・キリストの元に行くことができないってことです。信じることができない。これは、父が引き寄せない限りって書いてあります。だから、父が引き寄せるっていうことは、私関係ないじゃないですか。そしたら、その信じるのも何も、父が引き寄せられないんだったら私ダメじゃんってなるから。だから、プレゼントの面っていうのはそういう意味であるんですよ。また、第一コリントの12章の3節。第一コリント12章を3節。には、聖霊によらなければ、誰もイエスは主ですと言うことができない。第一コリントの12章の3節です。神は聖霊を通して、ご自分に、神ご自身に、また御子であるイエス・キリストに、信頼するための理解とか、信頼する力を私たちに与えてくださいます。神は私たちに、バケツであったり、コップであったり、ホースを渡してくれるんです。それを準備してくださるんですよ。だけど、そのコップなり、ホースなりを蛇口につなぐとか、蛇口をひねるってことは神はなさらないんですよ。ここは信頼してやってみようっていう私たちのこの意志が必要だからです。それまでやっちゃうと、私たち本当に何もしなくてよくない。全部恵みだから、とか。口開けてたら入れてくれる、とか。それは、クリスチャンの本来あるべき姿じゃないです。確かに全てが恵みなんですが、でも私たちが神に対して応答するところとか、私たちの意思で決めることとかっていうのはあります。だって、主イエスを信じなさいって。信じるのであれば。信じなさいというかり、であれば。自分の意思で信じるっていうことが必要なわけじゃないですか。それが神が全部やってくださるのに信じなさいっていうのはおかしい話ですよ。もしそうだったらもうしょうがないですねって神がまだあなたの時じゃないみたいなのでもう待つしかないですねとか、あ、わかりましたとか、じゃあちょっとまた世に戻りますとか、まだ自分の番じゃなかったんでって、次なんかメール届くまでちょっと行ってきますみたいな、 そんな感じな、すっごい受け身な、あの、神との関係みたいになっちゃいますよ。関係があればの話ですけど。だから、信仰は確かにプレゼントである面はあります。だけど、その神が用意してくださってる、もうこの、あとは信頼して、よし、じゃあそうしようって、その自分の意志を働かせるっていうところまで、神は全部用意してくれます。御言葉についての理解も与えるし、その前に、その、あ、じゃあ教会行ってみようかな、とか。もしくはそこの教会行ってみようかなって思えるような体験とか、辛さとか、なんかいろんなその、不思議なその点と点が繋がったりするじゃないですか。で、それって全部その神がプレゼントとして、その一人一人に与えているものなんですよ。それはもう神のプレゼントですよ。恵みとしてのプレゼント。でもその点と点が繋がって、そのイエス・キリストについての御言葉を聞いて、じゃあ、信じますかって言われた時に、信じますっていうその自分の意思を働かせるかどうかっていうのは私たちにかかってるんですよ。信じますかって言われて、天のお父さん、私今信じますって言った方がいいんでしょうかと。そう、信じますで言えよって話だから。そこは私たちがその意思を働かせて信頼しますっていうところなんですよ。だからそのホースなりバケツなりをどう使うかっていうのはその与えられた人の責任です。確かに神のその視点から見たらですよ。この世界の元に置かれる前からそのイエス・キリストにあってその愛のうちに私たち一人一人を選んでくださったってなったら、その視点だったら私じゃもうどうしようってことになるじゃないですか。私の意思とか関係あんのって感じになってきます。でも、わかんないですよ。私たち神の視点って見れないから。神の視点を得られないから神じゃないからね。だから、人間の視点で見るのは、わかんないから。だから、その聖霊が語ってくださる今っていう時に、よし、信じてみようって、よし、信頼してみようっていう時に、お父さん、私信頼します。イエス・キリストのことを信じます。っていう、その意思が必要なんですよ。神からの賜物である、その信じるという力であったり、信じるというタイミングであったり、状況であったり、それを使うかどうかっていうのは私たち次第です。救いというのは当然ですけど、神からのプレゼントです。だけど、信仰もしくは信頼ですら自分の行いによるものでもないです。今みたいに。だから、救いというのは、自分でその、信じたんだって、私が信じたから私が偉いっていうふうにはならないんですよ。で、その、信じるっていうのは行いだよとかっていうふうに人がいたとしても、信じるっていうのは、どこまで行っても、その神が全部用意してくださって、最後の最後、あと一個ボタンを押すとかね。そういう一歩あと踏み出せば、その、信じることができるまで、神は用意しておられるわけですよ。だから、神の、愛とか神の恵みをその受け取るというときに、私たちがそれを受け取れるように、神は手厚く準備してくださいますよ。できたら朝起きて、おはようございます、あ、神の愛と神の恵み受け取りました、ありがとうございますっていうふうに受け取れたら一番いいんですよ。だけどあまりにも私の心が固くなだったりして、いや、そんなもう神は今、ちょっと間に合ってますみたいな。そういうのが多かったりするので、私が辛かったり、痛かったりするような思いを神は許可なさるんですよ。私これ、このままだったらやばいって。助けていただかないとやばいって。どうしようって。そうやって、そのもう、後にも引くことができないような、その排水の陣を引くような、そのような、その機会を神は許可なさるんですよ。それも全部神がご自分に信頼するように、この、導いておられるわけですよ。で、そこで、ああ、わかりましたって。あなたが私のことを愛してくださってるんですねって。だから、この苦しい中で、私があなたの恵みを求めて、助けてくださいって叫んでほしいんですよねって。てか、叫べばいいんですよねって。あなたに信頼してあなたが、助けてくださるという言葉に信頼して、助けてくださいと言えばいいんですねって。そしたら神は助けてくれますよ、喜んで。だけど、私たちがなかなか受け取らなかったりすると、どんどん状況が悪くなるんですよ。実際にその助けがないから、で、自分であがくんですよ。自分のその肉の力が強ければ強いほど、かわいそうですよ。マルチタレントだったら大変ですよ。 自分の力で何とかやりきれちゃうから。そしたら次のまた、もうちょっと大変なものが待ってるわけですよ。神は何としてでも私たちのことを愛しておられるので、祝福したいんですよ。神は何としてでも恵みとして私たちにその差し出してくださっている祝福を受け取ってほしいんです。で、それを受け取る方法というのは、一生懸命私たちがその聖書を読むとか、一生懸命祈るとか、一生懸命なんか教会の奉仕をするとか、そういったことじゃなくて、神に信頼するっていう、そのことをで受け取ることができるんですよ。だから、信頼してほしいんですよ。私の頑張りとか、私の力とか、そういったものが全く通用しないときに、ただもう神に助けてくださいって、その言うしかないような状況に私を追い込むんですよ。そしたら、他に方法がないので、私たちとしては、助けてくださいって言うんですよ。そしたらなんと、神は助けてくださるんですよ。そして学ぶんですよ。なんだよって。最初から助けてって言っとけばよかったって。なんでこんな大回りしたかなって。神からの祝福というのは、恵みであって、救いも神からの恵みであって、報酬じゃないです。だからどこまで行っても、神に信頼して、その信仰によって、神から与えられる祝福を受け取っていくっていうことが、私たち求められるんですよ。てか、それ以外ないんですよ。大変くないですか？もし自分の力で受け取るっていうことがあったら、私たちの救いは、これぐらいの頑張りをしないといけないっていう、その、基準が決められたら、きついですよ。だけど、そうするとみんな受け取ることができないことを神は知っておられるので、だから恵みにしたいんですよ。そして、この9節にも書いてあるように、誰も誇ってほしくないんですよ。神は私たちを祝福したいですが、私たちに栄光を分け与えるようなことはしません。私がこれを頑張ったから、これを得たから、だから私はっていう、そういうその自分に栄光が返っていくようなことを神は、その、自分っていうのは私ね。私に帰っていくような状況を見たくないんですよ。千尋さんすごいっすねとかっていう、そういう状況は神から私がその栄光をくすねてることになるんですよ。そうじゃない、いや、神っすよって。神が恵みによって私にこのような示唆を与えてくださって、それをただ皆さんに伝えただけですよとか。私ただ御言葉を伝えてるだけですよって。私何もすごくないっすって。神がすごいっすって。ああ、神がすごいんですねって。そういうのをその神は願ってるわけですよ。そうするとどうなるかというと、そうじゃないと皆さんが私を頼り始めるんですよ。千代さんどうしたらいいですか？千代さんどうしたらいいですか？私そんな答え持ってないから。だから、偽善っぽくやるしかないじゃないですか、そうなったら。誰もそこで得しないですよ。神は素晴らしいですねって。神が恵み深いんですねって。神に信頼したら神の愛も恵みも受け取れるんですねっていうことが皆さん分かったら、私とかじゃなくて、直接神に行けばいいんですよ。そして自分で祈れない時もあるから、その時は一緒に祈りましょう。そして、神に期待して、神が与えてくださる、その誰も誇らせないように、神だけが素晴らしいっていうふうになるような形で、神は私たち一人一人を祝福したいんですよ。神の愛と恵みを受け取る手となるのは、信仰です。そしてその信仰というのは、神が与えてくださる一つ一つのその点と点が全部つながって、それで、あとは、わかりましたって。じゃあ受け入れますって。本当になんかこの、頑張って信じる、ぐわーっていうような、そんなもんじゃないですよ。信仰っていうのは、全部その神が用意してくださってるから。あとは、わかりました。じゃあ、信頼します。その一歩が、まあ私たちにとって、プライドだったり、今までのこの生き方であったり、染みついたね、考え方であったり、それが邪魔するんですけど。でも、信仰っていうのはすごくすごくシンプルです。神を信頼するってことです。イエス・キリストを信頼して、その約束を信頼するってことです。たくさんの神の愛と恵みを受け取れますように、祈ります。天のお父さん、あなたが多くの愛を、また恵みを私たち一人一人に向けてくださっていることをありがとうございます。そして、そのあなたの愛と恵みを受け取る方法が、超絶難しいなんか、ウルトラいいのなんかみたいな、そんなんじゃなくて、ただ、その聞いて、納得して、なるほど、そういうことかって。じゃあ、この、 愛してくださるというあなたに信頼してみようって。助けてくださるという聖霊に、またイエス・キリストに信頼してみようって。それでその自分の意志を働かせて、よし、信頼しようっていう、そういうことなんだっていうことを。すごくシンプルなことで、その信仰というのは働くんだということを学びました。お父さん、本当にありがとうございます。信仰が難しくないことをありがとうございます。しかもその、あなたに信頼する一歩を踏み出すために、必要なものを全部、その周りを、全部外堀を埋めてくださって。あともう、一つ一歩踏み出せばいいとか、ボタン一個押せばいいみたいな。それぐらいの、そのシンプルな、自分の心を決めて、じゃあ信頼しようというところまで、あなたが全部用意してくださることありがとうございます。私の毎日の生活の中で、このあなたに信頼するということ、自分自身の力や他の人たちの力とかじゃなくて、お金とか物とかじゃなくて、本当にあなたに信頼するということを、選び取っていけますように、力を与えてください。あなたが用意してくださっているその点と点を結んでいけますように、助けてください。そして、あなたに信頼して、あなたが私たちに向けてくださっている多くの愛と恵みを受け取っていけますように、導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。